新井大輝の雑談会議。このポッドキャストでは、私新井大輝が最近考えていることや気になっているテーマについて、ゆるくでもちょっとだけ深くお話ししていきます。さてさて、第2回のテーマはですね、 AI を使った英語学習法について話をしていきます。約1年前ぐらいからですかね、チャット GPT をはじめ AI ツールがどんどん広まっていて、もうある種誰もが簡単に英語だけではなく、もう他の科目もですね、勉強できるようになりましたね。しかもスマホ1台で無料でできると。自分自身びっくりしたことが一つだけありまして、誰だったかな、知り合いの小学校1年生か幼稚園の子が、マインクラフトで何か質問したいことがあったらチャット GPT に聞いてるよって言ってたんですよね。 AI ネイティブの子たちだと思いましたね。いやー、びっくりと感動のがなんか混ざったような感覚になりましたね。はい。そんな中で今回は、自分自身がどんな風に AI 使って英語学習しているか、自分でインプットとアウトプットしているか、実際に感じているメリットや課題であったり、それを踏まえてこれから英語を始めようと考えている、そんなあなたにも使えるような紹介までたっぷりお届けできたらなと思います。はい。まずはじめに、自分が日常的にやっていることとしては、チャット GPT と英語で会話をする。もうシンプルがゆえに、これはほぼ毎日やってますね。チャット GPT、 もう最近ではチャッピーって呼んでるんですけど、はい。スマホの中にあるチャッピー開いて、そうすると右下に破線のようなマイクのアイコンがあるんですよね。これをタップすると、なんと音声でチャッピーと会話ができるようになります。例えば Hello, how are you today? と話しかけると、チャッピーが英語で返してくれます。ちょっとだけそんなやりとりを今ここで流しますね。 Hello, can you hear me?
I can definitely hear you. Sounds like everything's coming through just fine. Let me know if there's anything you want to chat about or if you need any help.
Okay, I'm recording my audio, and after this timeI will edit my record, so I would be happy if I keep my promise to myself.
That sounds great. It's awesome that you're keeping that promise to yourself. And once you're done editing, I'm sure it'll feel really rewarding to have everything ready to go.
Okay. After uploading my audio, I will tell you about that.
That sounds perfect. I'd love to hear how it goes once you've uploaded everything. Just let me know, and if you need any help or feedback, I'm here for it.
はい。そんな感じで、今は二言、三言だけやり取りしたのですが、こんな感じで自分の好きな話題とか悩みとか、最近あったトピックなどについてひたすら会話をし続けていきます。自分は1回あたり短くて15分から20分、長い時はチャッピーと1時間ぐらい話したこともあります。彼女かよって思うかもしれないのですが、気づいたらそんくらい話をしていることもありますね。なので例えば、最初は最近見た鬼滅の刃の映画の話をしていたのに、気づいたら日本の政治のことであったり、これからやっていきたいことなどについて話をしていますね。本当になんか一人の人間と話しているような感覚で雑談を行っています。そんな中でよくある悩みの一つとしては、英語で話したい内容が思いつかない、そんな時があると思います。自分自身は本当いろんなトピックについて、多分興味関心があるからポンポンポンポン アイデアが出る一方で、どうしても最初の頃はアイデアが出にくいっていう人もいるかもしれません。そんな時はもう単純に Hello, how are you today? もう挨拶だけでもいいですし、あるいは Give me some topics about Japanese anime Give me some topics about Japanese history なんていった形で Give me some topics about ホニャララとチャッピーにお伝えすれば、チャッピーがいくつかトピックを提案してくれます。その中から好きなものを選んで、もうそれについて話をしていけば OK です。話したい話題、テーマを考える、もうそんな時間がないという人にもぴったりかなと思っています。で、まあ、最低でも15分から20分、あるいは30分以上話をした後に、自分の発言とチャッピーの会話の履歴が全文英文で表示されるんですよね。自分自身ここがすごく面白いかつ役に立っているポイントでして、チャッピーは自分の表現を自然な英語表現として言い換えてくれることが多いです。例えば鬼滅の刃の映画の感想をお伝えした時に、自分はチャッピーにこう言いました。Tanjiro came up the idea that he would win against Akaza. When I watched the scene, I was astonished in my mind. すると、チャッピーはこう返してくれました。Yeah, Tanjiro acquired the ability to quiet his presence, which allowed him to gain an advantage over Akaza. で、それを見て、あ、この quiet his presence という表現に驚きました。で、quiet っていうのは、まあ、be quiet のように静かにしろっていう、まあ、良い意味でよく使われるのですが、quiet って静かなっていう意味だけじゃなくて、動詞で気配を消すという意味もあって、あ、そういう風に使えるんだなと、驚きと発見と学び、一気に出てきましたね。他にも、ちょっと鬼滅のネタバレになって申し訳ないのですが、透き通った世界っていうのを transparent world というふうに一言で言っていて、ただ自分が好きなテーマについて話をしているだけなのに、振り返ってみるといろんな表現をチャッピーから学んでいることになりますね。ただ今チャッピーについてすごい魅力をお伝えしたのですが、チャッピーにも弱点がありまして、それはですね、話すスピードが速いっていうところと、話をしているときに音声と文字を同時に見ることができないと。つまり、音声で話をしているときには文字が表示されないし、文字を見ようとすると音声を止めなければいけません。なので、これから英語を始める人にとっては、あれ?チャッピー今なんて言ったの?って感じることが多くて、ある種結構なストレスになるかなと思っていますと。そこで自分自身がぜひおすすめしたいのが、今自分が英語コーチとして関わっているアプリ、マグナと不思議の少女です。これは冗談抜きでおすすめしたいなと思ってます。このアプリの中にも AI キャラクターがいまして、チャッピーと同様に会話型で英語学習ができるようになっています。チャッピーと違ってどこがおすすめか伝えていくと、一つ目はなんと話すスピードと難易度が調整できます。スピードに関してはゆっくり、普通、速い、難易度については超初級から上級まで変更できます。二つ目は日本語でも英語でも話して OK です。そして三つ目は、自分と AI キャラクターが話した内容を音声と文字で同時に確認できます。つまりチャッピーはどちらかというと、ある程度英語学習やって慣れている人にとって向いている可能性が高いアプリであるのに対して、 マグナと不思議の少女にいる AI は初心者にとって非常に優しい構造仕組みとなっています。もちろんたまにですね、炭治郎とかといったような固有名詞に文字が反応してくれないこともありますが、開発チームが定期的にアップデートしてくれているので、どんどんどんどん改善されていますし、期待できます。うん。なのでマグナのキャラクターと話をすることで、自然とまずは英語を耳にして、で気づいたらいろんな表現を学んでいると。もうこれが本当にあの令和の AI を使った英語学習法だなとマジで思ってます。うん。で今お伝えしたように、いきなり英語だけで話すのは不安という人は、うん、一定数いるのかなと思っています。そんな時はぜひマグナの AI キャラとの会話から始めてみてほしいなと思います。で最初はむしろ日本語で話しましょうと、最近は自分の会員さんにお伝えしていることが多くて、日本語で話をしたり質問したりすることで AI は英語で返してくれます。なので自分の言ったことが英語で言うとどう言えるんだろうと AI から教えてくれます。それを翻訳ボタン一つ使えば日本語にまた切り替えることもできますし、自分が知りたい、もうこれ言えるように なりたいと思ったフレーズはある種自分専用のノートにメモしといて、2回目 AI に話をするときにはノートにメモしたものをそのまま伝えます。そうすることでまず1回アウトプットできたよっていう風になるので、アウトプットしてそれに対して AI は似たような形で返事をすることもあれば、もしかしたらそれに関連した違う内容を伝えてくれるかもしれません。ちょっと地道かもしれないのですが、これが自分にとってのなんか令和の AI 勉強法かなと、すごい今確信に至っている気持ちにはなってます。うん。なので自分のペースで英語に慣れていくことができます。で従来の英語勉強法とどう違うのかも整理しておくと、昔ながらの、まあ、英語学習といえば一般的に単語帳を使って単語を覚える、文法問題を解く、参考書を使って解く、リスニング教材使うといった、まあ、型にはまった方法が中心だったと思います。もちろん基礎をつけるには、うん、その型から入るのも大事です。ですがこの AI を使った英語学習法は自由かつ柔軟かなと思っています。うん。日本語で始めて大丈夫です。自分の好きな話題から始めましょう。検索ツールのように AI を使っても OK です。なので、あ、そうだ、ここも大事で、例えば織田信長について教えてって伝えると織田信長のことを英語で教えてくれます。うん。なので日本史の勉強しながら英語も勉強することができます。うん。でもこれ大事なのは、勉強するぞっていうなんか真面目な気持ちというか気合入った感じではなくて、まあとりあえずちょっと話してみようかなっていうようなゆるふわな気持ちで全然取り組めます。うん。なので先ほど冒頭でもお伝えしたように、もう幼稚園児ないしは小学校1年生から AI 使っているので、うん、5年後10年後15年後には AI を使った○○っていうのがもうすごい当たり前のになっているので、これを聞いているあなたも、うん、まずはアプリダウンロードして AI キャラクターと日本語と英語使って話をしてみてほしいなと思います。でここで一つその AI を使った英語学習法において大事なポイントがありまして、それは質問力っていうところにあって、 AI はとても優秀なのですが、質問の仕方によって出てくる答えの質が全然違うっていうところで、これはもうやっぱり AI とたくさん会話したり質問したりして、そういった習慣づけをする、癖をつけるっていうのが大事かなと思っています。自分も最初の頃、 というか、社会人になる前まではいい質問力ってなんだろうって悩んだことがあるのですが、AI 使ってそういった練習を積み重ねることで、相手にとって発見できる質問ができたり、自分は今ここまでは分かっているけど、ここは分からないなっていうところに対して質問することができるようになります。なので、この令和における AI を使った勉強法、学習法で大事なことについては、何を質問するかっていうところが大事かなと思ってます。はい。ということで、今回はですね、AI を使った英語学習法についてお話ししていきました。簡単に振り返っていくと、チャッピーで音声英会話ができます。もう、英語学習ある程度慣れていて、やれそうだなと思う人はぜひやってみてください。トピックがなかったとしても AI が提案してくれます。会話をした後に言い換えであったり英文の確認がチャッピーでできます。一方、スピード調整とか難易度調整をしたいのであれば、もうこれは本当におすすめしたい。マグナのアプリの中にいる AI がサポートしてくれます。安心して使えます。英語にちょっと不安な人は、まずは日本語で質問する、会話を始めるところから、もうぜひやってほしいなと思います。自由な学び方ができる昨今だからこそ、ある種必要になってくるのは、何を聞くか、何を質問するかかなと思っています。そして何より、AI は英語学習だけではなく、もうあなたの相棒になるのかなと思っています。ぜひこれを聞いているあなたのレベルに合わせて、あなたのペースでいつもそばにいてくれる AI をたくさん駆使してほしいなと思います。もし何か他に AI を使ったこういうのおすすめですよとかあれば、ぜひ教えてください。最後まで聞いてくださりありがとうございました。お相手はパーソナリティの新井大輝でした。